はい、お願いいたします。
お願いします。
41回目。
はい。
でございます。
ございます。
高間くんは追われてるんだね、今仕事に。
まずいですね。
ギリギリの攻防してるの。
ギリギリの攻防ですよ。これまずいです。
そんなになんで追われてるの？
いや、なんでですかね。普通にまあ受験が近づいてきたから。
ね、俺も死ぬほど追われてるんで何も言えないですけど。
あ、本当ですか？やばいですか？
やばい。やりますよ。
はい。
今日のこれだって、なんとか追われて作ってますからね。
ギリギリ。
ギリギリでもないけどね。
本当ですか？
で、まあ、今週で、シャネルについては終わりでございます。
あら、長かったですね。
はい、でお疲れ様でしたということですね。
はい。
宮沢賢治とは国も性別もね環境もなんだろうねやってることもまあ全く違う人物でしたけど、まあえて取り上げましたねシャネルね。比較してみると共通点もあるし、全く違うところもあると。ね、違う二人を見るからこそ人生成功の秘訣みたいなものもまあより立体的に見えるはずなので、よくよく考えていただければと思います。
わかりました。
で、来週から何やるのかっていうと、まあね、仕事に追われてる高岡には申し訳ないんだけど、まあ来週はとりあえずね、高岡に話していただいて、
いいよ、そう、マジっすか。
そうそうそう、まあ、いつもより直前じゃないからね、
あーお、
余力があるかなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
はい、
来週ですか。
来週だね。これまあ1週間以上はあるわけですよね。
わかりました。
はい。
これがラストに、
これが多分ラストになるね、たくまくんのお話は。皆さん期待しておいた方が、ハードル上げてどれだけ面白い話してくれるのか。
いやもうあまり期待していないだからね、でもらいたいですけどね。
まあね、塾講師としての腕も磨いてるわけですから、どれだけ説明がうまくなり、どれだけストーリーテラーになり、どれだけね勉強になる内容を説明できるのかってこと、皆さん期待しておいてもらえれば
困るない
いと思うんですけど。
はい、頑張ります。
ね、今日ね、本題に入る前に質問が来ております。
はい。
うん。先週、お金の使い方について話したんですよね。シャネルのね。
はいはい。
そしたら、まあ、案の定、ね、お金の稼ぎ方についても話してくれと。
おぉ。
うん。使い方と稼ぎ方って違うんでね。質問が来たわけですよ。ただ、このね、お金の稼ぎ方に関しては、めちゃめちゃ奥が深いので、3つだけ話しておきます。
はい
はい。高間くん、お金はどう稼いだらいいと思う？めちゃめちゃ稼いでる高間くんの聞きたいな。
稼いでない、稼いでないっすね。
月200万ぐらい稼いでる高間くんの
聞きたいな。いやいやいやいやいやいや、お金の稼ぎ方、
うん、
いやでも何ですかね、一番まずはその逆説的なことになっちゃいますけど、
うん、
お金のことをあまり考えない。
お前のことあんまり考えないで稼ぐ。
それよりももっと大きいものというか、
うんうんうん、
お金を稼ごうってもんじゃなくて、自分のやってる仕事を通してどうしたいかみたいのを深めていった方がいいのかなって気がしますけど、
まあそれはある、それはあるんだけど今日は話します。
あ、はい、
はい、
分かりました。
で、まあ稼ぎ方ね、いろいろたくまくんが言ってくれたことも大事で、単純に言えばね、お金を稼ごうとすればするほど稼げなくなるっていうのもあるんですよ。
うん。
うん。まあ、執着になるんでね。
うん、
うん。執着すればするほど入ってこなくなるっていう法則はあるので、
はいはい、
お金稼ごう稼ごうってあまり思わない方がいいですよ。うん。
うん、
で、一つ目は、ストレスを蓄積させながら稼がないってこと。
ああ、うん。はいはいはい。
で、お金が手元に残らない人ってこの世にはいっぱいいるんですね。
うん。
うん、で、なんだろう、1億円稼いでも1円もない人っているんですよ。
そうなんです。
年収1億円稼いでもほとんどお金ないってい
う
人も。
でも使っちゃうってこと
だよ。使っちゃうってことだよね。うん、けど、ね、年収500万ぐらいでもお金があるっていう人もいるんですよ、
うんうん、
世の中では。
そうですね。
うん、4、500万円でもお金がありますっていう人はいるんですけど、
はいはい、
まあ、この両者の何が違うのかっていうと、
うん、
まあ、ストレスがない。ストレスがあるかないかなんですよね。
はいはい。
だから、まあ、例えば1億円稼いだとしてもすごいストレスの中で稼いだりしまったとしたら、そのストレス蓄積したストレスを発散するために稼いだお金を使っちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
つまりストレス発散にお金が消えてくってことね、
うん、
まあ大きい車買ったり、
そうですね、
うん、ね、女はべらかしたり、
うんうんうん、ブランドも
買ったり、バカみたいな時計買ったりして、
うんうん、
まあ結局なくなっちゃう、だから手元残らないですよね、どんなに稼いでも、
あるあるですね、結構、ね、
あるあるけど、これは本当にそうで、ストレスの中稼ぐ人って、例えばね、外資系もそうだし、うん、トレーダーとかもそうだし、ああいう人たちって年収はすごい高いですけど、
うん、
過度なストレスの中で戦ってるので、
うん
うんうん、やっぱり使うお金も大きいんですよね。
やっぱり僕の同期とかも大企業行った人いっぱいいますけど、まあないって言いますよね。
まあないだろうね。
やっぱ車とか買ってますね。
まだ25なのに
普通に買ってますよ。
ローン組んで
かな。
うーん、
やっぱ使っちゃう、もうなんですかね、夜、
あ、
夜に使ったり、あとは祝日、土日とか休みがあっても、うん、結局なんか何もしてないとイライラするから、
うん、
これ使いたくなるみたいな。
なるほどね。それで高岡はおっぱいパブに連れてかれたんだ。
ああそう、
まあそういうことだね。そういうことにお金が消えてるわけだよね。
そういうこと、そういうこと、
うん
うんうん、
ね、おっぱいパブなんて高岡は二度と行かないって誓ったわけだから。
そうですね、
金の無駄だと。
はい。
で、けどストレスある人はそれに使っちゃうわけだよね。
うんうんうんうんうん
うん、
うん、
そうそう
そう、そうですよね。
ね、どんなにね稼いでる社長、もしくはね社長、うん、どんなに社長として稼いでてもストレスがあったらお金残らないので、
うん、
だからよく好きなこと仕事にしましょうっていうのは、好きなことはやっぱストレス少ないですからね。
うん、
うん
うん、
嫌なことやって稼ぐとかねってなると、お金稼げてもストレスが大きいので。
そうですね、
うん、あんまり手元にお金は残らないので、あんまりおすすめの稼ぎ方ではないです、これ。
うん。
うん。二つ目が、自分の器以上に稼がないこと。
ああ。
うん。
器があるんですか、もう。
ありますよ、人によっては。これ分かりにくいと思うんで、分かりやすく言うと、自分の溜まってるエネルギー以上に稼がない。
うん。結構あれですね、見えないんですもんね。
わからないと思うんだけど、うん、そんな可視化はできないけどね、
うん、
まあ、例えば高間くんの周りに今エネルギーが1000万エネルギーが溜まってるとします。わかりやすく
仮に
数値化すると、
はいはい、
でその1000万エネルギーを高間くんはいろんなものに変換してきてるわけだよね、
うん、
健康とか、
うんうん、
家族仲とか出会いとか、
うん、
リピートとか信用とか信頼とかアイディアとか、
うん、
うん、なんかいろんなものに、まあ当然お金にもね変換して、高間くんはその1000万エネルギーという資産をね、
うんうん、
運用して生きてるわけだって、
うんうん、
じゃあこの1000万エネルギーをそうやっていろんなものに高間くんは今分散させて生きてるわけだよね、
はいはい、
じゃあこれ高間くんが6億円当たっちゃいましたと、ロト6買ったら、
うん、はいはいはい、
だから6億円を稼ぐには分かりやすく6億円エネルギー必要だとしましょうよ。
はいはいはいはいはい、うん、
じゃあ高間くんは1000万エネルギーしかないのに6億エネルギーゲットしたわけですよ、
うんうんうん、
そしたらマイナス5億9000万エネルギーの借金になるんですよ。
あー、はいはいはい、
これ怖くないですか。
そ うん、それはどうなっちゃうんですか。5億9000万
マイナス5億9000万エネルギー
そ
か、そこからどんどんエネルギー、あ、そこからどんどんいろんなことが減少化していくわけですね。
はいはい、
要するに病気になったり、人に騙されたり、人が離れていったり、人に利用されたり、うん、つけ込まれたり、ハニートラップに引っかかったりして、この借金分を不幸な出来事で返済していくんですよ、
うん、じゃあもうやっぱ宝くじを当たりした人って割と不幸になるってよく言いますけど、
うん、
それはそういう、
まあね、だって6億円分のとこ積んでる人は多分宝くじ買わないよ。
そうですね。
エネルギー循環させてる人は。
え、じゃあ当たった人はみんな不幸になるじゃないですか。
大抵不幸になりますよ。
本当ですよね。
うん。
あらららら。
あらららら。ってことなんですよ、だから。うん。
買わない方がいいわ。
だから自分の器以上に稼ぐっていうのは結構ね、これ怖い現象なんですよ。不幸になるんでね。
まあ普通ラッキーって思っちゃいますよね。
うん、まあ普通はラッキー。
登録を。
そうだね。
その考えがまずないですね。
その考えがまずない、
うん
うん、だから下手にお金にねエネルギーを変換しない方がいいですよってことですね、
うんうんうん、
さっき高間くんが言ったのはそれにちょっと近い話です。これ
ん、
うん、
どういう、
高間くんがあまりお金稼がない方がいいですよって、
あ、
うん、お金お金しない方がいいよっていうのも、うんうんうん、あんまりねお金お金するとエネルギーを全部お金に使っちゃうので、
うんうんうん
うん、そんなに気にしない方がいいというか、
うん
うん、 循環させた方がいいですよ。
そうですね。
で、自分の周りに循環しているエネルギーが多くなればなるほど、勝手に、なんていうんですかね、お金も入ってくるんで、
うん、
お金に振り分けられる量っていうのも大きくなるんで、
はいはいはい、
心配ないんですよ、
うん
うん。で、3つ目ね、これはさっきの話にすごい近いんですけど、利益はうんこだと思ってください。
うんこですか？
利益はうんこです。だから自然と出るものだと思ってください。
ああ、そっちの意味。
お金はね、
なるほど。
お金っていうのは自分が人に10倍20倍の価値を与えた結果、
うん、
うんこのように自然と出てくるものであって、
うんうんうんうん、
その不自然に出そうとするものではないということです。
なるほどなるほど、
うん、
プリって出てくる、
プリって出てくる。みんなね、うん、まあ便秘とかよほどじゃない限り、
うんうん、
無理してうんちは出さないと思うんですよ、
うん、
それと一緒。
なるほどね。
お金はちゃんとエネルギーを循環させてきちんと働いていたら自然とうんこのように入ってくるもの、うん、出てくるものなので、
うんうんうん、
そんなに気にしなくていいですよってことですね。
なるほど、
うん、
はいはい、確かに出せば出そうとするほどやっぱね、
ね、地になっちゃうよ、
うん、
ケツ切れちゃうよ。
悪いですもんね、体には、ね、
体には悪い。
そうですね、うん、なるほど、
ことでございます、
はいはい。
まあ、他にもいろいろあるんだけどね、この3つぐらい意識していただいたら、
うん、
よろしいんじゃないなかろうかと、
うんうんうんうん、
はい、思いますよ。
一番最初何でしたっけ？
ストレス。あ、ストレス。大きく蓄積させながら稼がない。あとはまあ自分の器以上に稼がない、
うん。
あとは利益はうんこだと思ってください、うん、ってことですね。
なるほど。
高間くんの同級生みたいになっちゃいますよってストレス蓄積させながらね。
うん、
お金稼ぐと。
もうすでにそういう仕事しちゃってる場合はどうすればいいですかね。
やめる。
やめる。なるほど。
やめるかもしくはね、楽しく仕事をするか、
うんうんうん、まあ、まずはそれチャレンジした方が
いい。そうだね、うん、でことですね、
はいはい。
で、うーん、今日はシャネルのビジネスの成功の秘訣っていうものを話したいんですね、
うん、
これね、非常に奥が深い。
はいはい、
うん、高間くんにはね、今日はね、よくよく考えていただきたい内容になりますね、
僕には。
はい、
わかりました。
で、今まで説明してきた通り、うん、シャネルっていうのはね、今までの西洋女性文化を一新するぐらいの影響をね、うんうん、人々に与えて、
うん、
ビジネスとしても大成功、大活躍した、まあすごいね、革命家みたいなおばさんですよと、
うん
うん。で、その要因っていうのは、ね、今までも説明してきてて、時代性をつかんだからとか、ギミックがあったからとか、シャネルの価値観と時代の要請が合ってたからとか、
うん、
孤独の時間があったからとか、人を見極める目が優れてたからとか、ね、商品とか考え方をそぎ落としてシンプルにしたっていうね、そういう手法を編み出したからみたいな話いろいろしたんですけど、
うんうん、
それ以外の重要なやつがございます。なんだと思う？
残されてるもの、
うん、
最も重要なんです
か？最も重要、これできたからすごいと思うんだよね。
普通はできない、
まあ、で普通はできないわけでもない。
それもあれなんじゃないですか、徳を積んじゃってた、
エネルギーを循環させてたんじゃないかと、うん、売れない芸術家とかにお金出して、
うん、
世のため人のための役に立ってたんじゃないかと、
まあ、見ず知らずのうちに、知らずの知らず知らず
そういうことではなくてですね、
はい、
はい。
いや、まあそう、そんな気がしましたけどね、
うん。チャネルっていうのは自分を芸術家ではなく、
うん、
経営者もしくは職人だとしっかり認識してたから成功したんですよ。これね、めちゃめちゃ重要なんですよ。
はいはいはい。
で、まあシャネルってビジネスで大成功したんですけど、まあ多くの芸術家とね、こういう関係を持って、
うん、
たくさん資金援助もしてたし、まあ服や香水とか帽子とか作ってたように、
うん、
芸術家って言ってもいい側面が多々あったんですよ。
うん、うん、そうですね、
うん、にもかかわらず絶対に芸術家だと思わないように来てきたんですよ。
へー、
芸術は結構ちゃんと理解してたんですよ、うんうん、そんだけ支援するわけだし、
うんうん、
芸術の価値も分かってたし芸術を理解してもいたけれども絶対自分は芸術家にはならないって誓ってきてたんです。
へ
え。だから成功したんですよ。
なるほど。
うん、
はいはいはいはい。
なんで芸術家に なろうとしなかったと思う？
いやだから見てるわけですよね、そのいろんな芸術家を、
まあまあ、
さんを、
うん、
でそれ見た結果、まあ、こいつらダメだって思ったわけですよ、ある理由から。
ある理由、その理由を聞かせて。その理由を聞かせて。
まああれじゃないですか、芸術家さんは基本やその描いてるだけで自己満に終わってしまい、まあ、売る、
描いてるだけとは限らないよね。
売る能力にやっぱ乏しいなと。
あー、なるほどね。
思ったんじゃないかなって。
ビジネスは下手くそだなと。
確かにその才能とかあって、うん、描くのはうまいけれどもそれを世に広める、
うんうん、
力がないから、
うん、
その芸術家になってしまっては、
うん、
もう小規模なところで終わってしまう、
うん、じゃあ大規模になりたかったと、
まあ、革命を起こしたかった。
なるほどね。うん、シャネルはどう仕事っていうものを考えてたかっていうと、
うん、
きちんとお金を取れなければ仕事じゃないって考えてたんです。
あー、なるほど、
うん、
はいはい、
って考えてたんですね。
うんうんうん。
だから芸術家みたいに売れないのはとかね、評判が悪いのは世間のやつらの見る目がないからだとか、
うんうんうん、
あいつらが分かってないんだとか、世間のやつらがダメなんだみたいな言い訳を禁じていたんですよ。
なるほど。
うん、これね、よく言うんすよ、ミュージシャンとか。
確かに。
いや俺らの音楽分からないやつが悪いんだみたいな。
時代が追いつかない。
写真家とかもね、いや俺の写真の良さが分からない奴らが多すぎてダメなんだとかっていう、まあゴミみたいな言い訳する人多いんですけど、
うん、
それをシャネルは嫌ってて。
なるほど。
売れなきゃ結局人の役に立たないじゃないかと。
うんうんうんうん、そうっすよね。
うん。
いくらいいもの返すの。
そう、いくらいいものだったとしても売れなきゃ意味がないっていう、でお金をちゃんと稼げなければそれは仕事ではないっていう価値観のもとビジネスをしてたんですよ。だから芸術家にはなってはいけない、
はいはいはい、
っていうふうに考えてたんですね。
ゴッホはダメだと。
ゴッホはもうね、シャネルからそれはゴミ、ゴミ、
そういうこと
ですね、ゴミがかりになっちゃうよね、
うん、だからピカソはいいっていうふうに捉えてた、ね、
う
ん、
そうそう。ちなみにね、お、うん、シャネルは自分のことを経営者ともビジネスマンとも言いません。職人って言うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、いわゆる職人ってアーティスト寄りじゃねえのか、芸術家寄りじゃねえのかと思うかもしれないんですけど、けど俺結構ね、職人のドキュメンタリーとか、
うんうん、
職人さんと会ったりすると、
うんうん、
思うんですよ。職人さんっていうのは想像以上に売れることを考えています。
へ
え。売れなきゃ、例えばね、なんだろう、陶芸家なんだったら売れなきゃ窯が潰れるんですよ、
うんうんうんうん、
だからやっぱ売れること考えてますよ、みんな。
そっかそっか。
うん、
そうですね。
うん、まあ、職人はね、やっぱちゃんと売れることを考えてるんですね、
うんうんうん、
けど芸術家は売れることを考えていない。
うん、
うん、だからシャネルは私は芸術家ではないですという認識をずっと持って生きてたわけですね。
はいはいはい。
で、ここからがね、テーマが深くてちょっとパラダイムシフトコミュニティの方でも話したんですけど、
うん、
ビジネスマンかアーティストか、
はいはい、
うん、悩んだことある？
やっすみません、1ミリもないです、
ね、ないの？
あ、
ないの？
え、ないっすね。
残念な。あ、まだまだまだまだ修行足りないってことですよ。
足りてないですね。アーティストかビジネスマンか、うん、
まあある程度仕事ってものを突き詰めていくと、
うん、
絶対この壁にぶつかるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、っていうのも仕事とかビジネスってなってくると、まあやっぱ売れなきゃいけないじゃん、
うん、
し利益出さなきゃいけないじゃん、潰れちゃうからね、
はいはい、
っていう側面がある、
うん、
でかといってアーティスト性もみんな持ってるわけだよね、
うんうんうん、
自分の世界観を出したい、こだわりを出したい、価値観を出したい、自分のいいと思ってるものを仕事にしたい、
うんうんうん、
みたいなアーティスト性もみんな持ってるわけじゃん、ある程度。
なるほどなるほどなるほど。
でもアーティスト性を出しすぎたら売れない危険性があるよね、
うんうんうんうん、
かといってビジネスに偏りすぎると大衆的になっちゃうじゃん、
うんうんうん、
し自分の持ってるものを出し尽くせない、うん、そう、アーティストに偏りすぎると理解されないで売れない、立ち行かない、
はいはいはい、
っていうこの2つの葛藤がある、この葛藤があるんですね。
それは分かりますわ。
うん、あるでしょ。
それを言われてみればあります、あります、
うん、あるでしょ、
うん、
この葛藤の中で 絶妙なバランスをとって売れるものを出せるのがプロ。
うん、
うん、
なるほど。
はい、
うまく融合するわけですよね。
そう、
うんうんうんうん。
例えばですよ、俺もねめちゃめちゃこれねやっぱ悩むんですよ。
うん、
例えば来年の講座何やろうかなって考えた時に、どう俺が江戸文化やりたいって言い出した。いや、やりたいんだけど。江戸文化、江戸仕草っていうのがあるの
ね。ああ、あります。笠の
やつ、ね。笠のやつとかね、うん、そうそうあるんだけど、江戸仕草、江戸文化やりてえなって思うじゃん。これすごいね、俺のアーティスト性です
よ。はいはいはいはい。
売れる？
僕はめっちゃ興味ありますけど。
いや、そう。そうなのよ。いや、いるよ、何人か。大好きな人。
うんうん、
いるだろうけど。売れないよ、多くには。
まあ多くには大衆向けじゃないですかね。
多くには売れないし、かける手間に対しての入ってくる利益が少なすぎるよ。
うん、
うん、俺の中にはね。
確かにね。
まあそれでもやりたきゃやればいいって話なんですけど、
うん、うん
うん、あとやっぱね、俺がね急に来年は引用思想を1年間講座やるって言われたらどうよこれ。
いや興味ありますけどね。
ね、興味あるだろうけど、あんまりね、うん、人が集まる様子は見えない俺は。
うん、うん、まあそう、100人200人は。
いや無理でしょ。全然無理だよ。
そうですね。
駅とかね。
そうですね。
無理だよね。
うんうん、
かといってじゃあ売れるものを作ろうってなって、ね、月100万円半年で絶対稼ぐ方法みたいなことやると、うんうん、それは大衆に寄りすぎだし。
うんうんうん、
いやちょっとバカみたいじゃん、
うん
うん、だからこの葛藤で悩んでいい塩梅のものを作るしかないん、
はいはいはい、
売れるけど売れるし自分のやりたいこともやれるし、
うん、
深いもの、
うん、
っていう絶妙なバランスを取っていかなくちゃいけないんですよね。
それがインストール・オブ・ストーリーだったりキングダム講座だったり。
あ、キングダム講座はね大衆に寄ってます。
あ、それは寄せてるんですね。
寄せてる。
なるほど。
うん、ある程度まあ売る前から売れるだろうって分かってるから、はいはいはい、これはだってキングダムが売れてるからね。
でもまあ自分がやりたいものでもあったあるわけですよね、
うん、そうそうそう。例えばこれがどうすか急にいいよ、キングダムとかワンピースとかスラムダンクとかそういうねみんなが読んだことあるような漫画で講座やりますっていうのはこれやっぱビジネスに寄ってるじゃん、
うんうん、
これが俺がねなんだろう、例えば何がいいかな、表現物っていう漫画あるんですけど、表現物で1年間交代やるって言ったらどうすか。いや面白いんだけどね。
面白いですけどね。うんうん、
表現物は面白いんだけど、
うん、
あまりにみんな知らない表現物って何ですか。
逆に惹かれますけどね
ってなっちゃうから、これはやっぱり ね、
う
ん、ま
あ、そうですね、
売るためには相当な努力が必要ですよ。
そうですね、確かに分かりづらいですもんね。
うん、たくまくんもきっとこの葛藤はねあるはずで、たくまくんが理想とする教育、
うんうん、
こういう風に教えたいみたいなものもあるはず、
うんうんうんうん、
でもそれを前面に押し出したら果たして人が集まるのかと、
うん、
親の承認を得れるのかと、
まあ、厳しいですよね。
っていうね、その絶妙なバランスの中で、
うんうん、
絶妙ね、カットの中でいいバランス取っていかなきゃいけないですよ、高間くんも。
そうですね、本当は数学とかはあまり教えたくないけどやっぱニーズとしてはめちゃめちゃあるわけですよね。なんで
通学と英語が一番あるだろうからね。
そうですね、
うん、
本当は社会とかの方が
教えたい
けど、でもそれだけだったら絶対人が集まらないから、
うんうん、
通学ともやるみたいな、
うんうん、そうだよね、
うん、
まあ、例えばこれね、宮崎駿ってこのバランス取るの下手なんですよ。
もう振り切っちゃってるんです
か。若い頃ってもあの中年かも、ナウシカ、ラピュタ、トトロっていう順番で出しましたけど、これは宮崎駿のアーティスト性を出しすぎたんですよ。
うんうんうんうんうん、そうですね、そうですね。
ゆえにヒットしなかった。
はいはいはい。
で本当に売れなくて人が入んなくてやばくなって、うんうん、鈴木プロデューサーに怒られて、
うんうん、
魔女の宅急便って急に大衆に寄せるって、急に分かりやすくなるって、
はいはいはい、
ってなって今度売れたわけですね、ダーンって、
うん、
で今度また紅の豚みたいになっちゃって、またあれれれれれ、またなんかアーティストっぽくなっちゃったなみたいな。
はいはい、
振り幅がすごいなって、女の子から豚かいって。
そうっすね。そっか、じゃあ下手なんですね。
でだんだんだんだん年齢バランスが取れていけるようになったのが、うん、もののけ姫、千と千尋、
うんうん、
ハウルの動く城、
うんうんうん、
あたりこの辺全部ヒットしましたけど大ヒット、
うんうん、
この辺でようやくバランス感覚がつかめてきた。
なるほど、
うん、自分のアーティスト性も出しつつ、
そっかそっか、
世間の人が面白いって思うようなものが出せるようになってきたっていうことで、
うんうん
うん、早尾さんも苦労しております。
そっか、じゃあ早尾さんでさえ苦労するってことは、やっぱ僕らはもうバンバン数をこなしていくわけ、
まあ
行くしかない。
そうですね、細かくやってた方がいいですよ、
うん、
早尾とかやっぱ一発10億円20億円でかかってるんで、やっぱプレッシャーもすごいからね。
そうですよね、
うん、
こけたら終わる、
こけたらスタジオジブリが潰れる。
ねえ、
うん、
なるほど。
まあミスチルとかもやっぱ最初ってすごい大衆的なソングを歌ってるんですよね、
うん、
歌を。スピッツとかもそう。スピッツはもうずっと大衆的か。
そっかそっか、
ビジネス的、ビジネス寄りですけどね。
はいはいはい、
秋元康とかも、
うん、
多分彼には彼のアーティスト性って絶対あるはずなんですよ、
うんうんうん
うん、でも彼は売れることを重視していて、
うん、
どっちかって言ってやっぱビジネスマンに近いかな、
うんうん
うん、
なるほどね。
ピカソもこのバランスが非常に取れてた、
うん、
ああ芸術家だったわけですよね。
売れてましたもんね、
うん、
なるほど。
そうそうそう、あ、まあ、ピカソはやっぱ売れるための努力っていうのはすごいしている芸術家さんなので。
あ、そうなんですか。
営業上手なので。
あー、うん、口がなんかすごい上手かったのかな、
うん、口も上手かったし、すごい作戦を立てて絵を描いていたので、
うーん、そうなんですね。これを出せば売れるだろうみたいな。
はいはい
はい、
20歳の時キュビズムの絵っていうのを描きました。
あー、あのグニャグニャした
グニャグニャした抽象画、まあよくわかんないやつあるじゃん、
うんうんうん、
ピカソの
ザ・ピカソのやつ、
ザ・ピカソの晩年ですけどね、あれ、
うん、
あれを20歳の時は実は描いてるんですよ。
はいはいはい。
でそれを世に出したら評価されなかった、
うん、
でそこを突き通すのではなく、まずは売れてピカソという人気者の画家がいるということを大衆世間に認知をさせたなら、
うん、
キュビズムの絵も評価されて売れるだろう。
なるほどなるほど。
って考えて、まずは売れることを考えたんですね。
はいはいはいはい、はい、
うん、
じゃあ戻したっていうか、普通の絵に、
普通の絵というかね、人気がありそうな絵に戻して、うんうん、でだんだんだんそこからアーティスト性、一回売れてからアーティスト性を強めていった、
うんうん、
徐々にっていう画家なので、
はいはい、
まあ、すごい考えてるんですよね。
うん、
うん、
そっかそっか、上手だったんですね。
そうそうそう、ゴッホだったらもうずっとキュビズム描いちゃうの。
ゴッホは生きてるうち、もう1個、2個、
うん、何や
売れたのか。
ゴッホがどのぐらい何個売れたか知らないけど、評価はされてない。
全くされてなかったわけですよね。
うん、
それなんか弟かお兄ちゃん、ただ一人買ってくれたみたいな。
そう、だからね、ラリって耳とか切っちゃうわけです
よ。うんうんうん、なるほどね。
そう、ピカソは逆にそういうところは上手だったってことですね。
うんうんうんうん、
でみんなここで悩むんですよ。
うん、
でそこで売れなくていいし理解できないやつが悪いみたいな変な開き直りをすると、
うん、
ビジネス仕事としては成立しないってことですね。
うん、
だから高間君が俺のこの教育法の良さは分かんないやつは客に来なくていいとか言い出したら本当に誰も来なくなるってことね。
そしたらもう終わりですね。
もうニートだからね。ニートニート、ただの教育にうるさいニートだから。
最悪だ。
最悪です。
何すかそれも。意味がわからない、ね、
教育にうるさいニート。
うーん、
だからおすすめの順番って一回売れた方がいいと俺も思ってんすよ。
うんうんうんうんうん、
うん、俺がこうやってやりたい放題できるようになったのも若い頃売れたからなんですよ。
うんうんうん、
若い頃って若いけど。
まあ、さらにね。
そう、さらに若い頃ある程度もう売れてるし、ある程度もう結果が出てるから、
うんうんうん、
まあ少しマニアックなこととかね、アーティスト性が強めのことやっても人が来てくれるわけですけど、
はいはいはい、
最初からやったらね、最初からエネルギーマスターからさ、やっぱり良くないですよ。
そうっすね。
いきなりあれを募集されたら嫌でしょ、みんな。ん？
うん。
ってなると思うんですよね。
うん。
うん、
なるほど
ね。シャネルっていうのはこのバランスを取るのが絶妙にうまかったし、ただの売れない芸術家にはならないようにしようと、
うん、
とても注意してたってことね。だから成功したわけですよ。
うん、
じゃあさらに話を深めると、シャネルはじゃあどうやってその バランスを取っていたのっていう話になるんですよ、
うん、
その絶妙なね、
そうですよね、
ビジネス的な側面とアーティスト的な側面の絶妙なバランスをつけたわけですよ、
うんうん、
だから売れたわけですけど、うんうん、成功したわけですけど、どうやってバランス取ってたと思います？はい、ね、言ってしまう売れるものを作ったり、
うんうん、
極めたりする方法だよね、
うんうんうん、それはやっぱあの何でしたっけ、初期のおっさんにめっちゃ教養を叩き込まれた時期があったじゃないですか、
うんうんうん、
だからその時に何ですか、感性みたいなものがめっちゃ磨かれてその何ですかね、もう真理を得てしまったわけですすべてを、
本質を見る目をそこで養ったと、
うん、もうすごもう素晴らしいものにいっぱい触れさせてもらったじゃないですか、
一両のにね、うんうん、
触れまくった結果、
うんうん、あ、いいものが
分かるよ、まあ、勝手にバランスが取れるような人に
いいものが分かるようになったと、
うん、どうでしょう、
じゃあ聞くけどじゃあ聞くけど、まあ、教養の高いおっさんとかね、
うん、
インテリな人っていっぱいいるじゃん世の中には、
うんうん、
で彼らが売れるもの作れるかとい
や
彼らが仕事はできるかもしれない、
うん、
じゃあ彼らが売れるもの作れるかってどうでしょうね、
まあそこはまた話が
違っちゃいます
ね、
チャネルはそれを上手に活用したと、教養とか、
そうですね、だからプラスアルファやっぱそれを形にする能力がないと
うん
ダメなわけですよ、
うん、
それは一体どこで
、うん、なるほどね、まあちょっと全然違くて
はい、はい、お願いします
2つあります、シャネルのビジネスの極意っていうのは、
はい、
1つ目がまずは自分で着てみる、使ってみるってこと、シャネルっていうのは自分で作った服とか香水っていうものを自分で使います、自分で着ます、でユーザーの視点に立つんですよ、
うん
うん、ユーザーの側に立つってことね、
はい、
で今の会社のねお偉いさんとか社長とか見ると意外とね使わってないんだよね自分自身が、
あ、自社の製品とかを、
そう、
あ、そうなんですね、
し現場に手向かない、
うんうんうん
うん、だから現場を知らない人ってすごい多くてね、
はいはい、
だから自分で着てみて使ってみてやってみてお客さんと触れ合ってようやくシャネルっていうのがだんだんだんだん、あ、これがニーズがあるんだとか、
うんうん、
これじゃダメなんだっていうのをちゃんと把握してたわけですね、
はいはい、
うん、意外とマメなことやってるんですよ、
うんうんうんうん、
たくまくんなんだったら自分で着てみる使ってみるをたくまくんバージョンに言うんだったら、
はい、
たくまくんだったらねこう家庭教師で話したりするわけでしょ、
はいはい、
使ってる
使ってる、
たくまくんだったら例えばね
自分
のその話してる音声を録音しておいて、うん、後日家に帰ってイヤホンで聞いてみて、さあこの商品サービス僕の話し方、
うん、
どうでしょうという反省をすることが同じ意味
になる、なるほど知ってないっすね、
してないんだ知ってよ、
確かにね、
分かんないでしょ聞いてみないと客観的に、
そうですね、
うんうん
うん、確かに
意外とやばいかもよ、
いややばいと思うんですよ、
聞き直してみたら、あれ俺の授業やばいな
そうですね、
うんうん、
確かに実際に話してる時には分かんないですもんね、
そうそうそう、俺もね昔よくね自分の音声聞いてた頃あって、
あ、そうなんですか、
初期の頃ね、めちゃめちゃ初期の頃やってたんですけど、
セミナーを、
セミナーとかこういう音声とかを、コンサルはあんまやってないけど、うん、セミナーとかが、あー、セミナーかな、メインは、
うんうん、
聞き直したりしてたけど、初期の頃聞き直すとね絶望するよね、
そうですよね、
下手下手ってい
やでもその絶望と向き合わないといけないわけですよね、
うんうん、えっくしょ
落ちた、
あ、なつきだ、
あ、びっくりした、
だから、なんていうのかな、何言うとしたんだっけね、まあ、その絶望に向き合うことは大事、
うんうん
うん、どうも、そのぐらいね自分を客観視するっていうのは難しい、
うんうん
うん、わけだよね、チャンネルも いざ自分で作ってみて着てみたらあれってことも多分、
うん、
あったはず、
うん、
あれなんかダセーな、まあ、そういう風に試すっていうのはね、自分で再確認するっていうのはとっても大事。
うん、怠りがちだ。
怠りがちなんですよこれ。
怖いっすもんね。
自分の文章とかも書いた後読み直してみた方がいいっすよ。
うんうんうんうんうん。
その配信する前に読み直すんじゃなくて、例えばメルマガとかなんだったら出して自分にも届くようにしといて、
あ
で読んでみる。そうすると下手くそだなって思う日もあるでしょう。
そうですね、うん、お客さんと同じことするとですね。
そうそうそう、
要するに
それより意外とやらない人が多いんですよね。
うんうんうん、
まあ、高間くんだったら自分で自分に教えてみると、
うんうんうん、
でこれで絶望するとで修正していくと。
あ、あ、いいです。
え、何？
いいです、いいです。
あ、いいの？
いいです。
で、二つ目が、まあ自分で着て使ってみるの次ね、がコレクションなどに積極的に出したんですよ。
コレクションに出した、
パリコレとかね。
ああ、
うん、
はいはいはい。
そこでみんなのリアクション見たり評価を聞いたりしてたんですよ、
うんうん、
意外に、
うんうん、
つまりシャネルっていうのはね、ビジネス的側面とアーティスト的側面のバランスを取るために客観視しようと努力してたんですよ。
なるほど、
うん、
だみんなに見られる機会を
増やした。
はいはい、
自分の商品サービスっていうものを自分でも見てみるし、うん、世間にもさらしてみるし、
うん、
友人とか社員とかそれこそ一流の芸術家にも見せてみる、
うん、
でみんなからいろんなフィードバックをもらって、
はいはい、
自分の商品は果たして売れるのか売れないのか、うん、いいものなのか悪いものなのか、悪いものなのかっていうのをすごいね客観視しようと頑張ってたんですよ。
うーん、
うん、
なるほどね。
そう、つまりシャネルっていうのはすごいねプライドが高いここの女性っていうイメージあるかもしれないですけど、
うん、
自分の感覚はそんなに信じていなかったんですよ。
うん
うんうん
うんうん
うん、
なるほど。
意外にもね、
じゃあ出してみてその結果悪いフィードバック返ってきたなら普通に修正してたってことですもんね。
そう、修正したりボツにしたり、
うん
うん、してたってことですよ。
まっともな人間だ
いや、まっとうですよ。
やることやってますね、ちゃんと。
やることやってますよ、ちゃんと。じゃないとあんなに成功しませんから。
なるほどね。舐めてたわ。
だから、まあ、シャネルのビジネスのやり方っていうのは、うん、なんだろう、自分の内側でね、企画とかアイデアを熟成させて、うん、温めておいて、どうだって一気に世に出すみたいなスタンスではなくて、
うんうんうんうん、
世間にさらし、とりあえずまず最初世間に出してみるとか、うんうん、人に出してみて、いろんなフィードバックを受けながら、まあ、修正していく、
はいはい、
アップデートしていく、
うん、
試行錯誤してで最終的にいい商品を世に出す、
うん、
みたいなことをやってた人なんですよね、
うんうん、大事ですね。
まあ実はねこの方法が最もビジネスで失敗しない方法なんですよ。逆に言えば得てしてドラーって出す一発勝負のやり方っていうのは大失敗します
そっか、フィードバック、うん、全くもらわず出すわけですもんね、
うんうん、そうドラーって。ゴッホとかだったらみんな買わないってことはダメだってフィードバックなわけじゃないですか、うんうんうん、当時の世界から見ても、
うんうんうん、
それをね受け入れないんですよ彼は。
そっかそ
っか。そうするとね多分だんだん世に出さなくなってくると思うの、
はいはいはいはい、
自分だけみたいなってなるとより売れなくなってくからね。
そっかそっかそっか。ハードル上がっちゃいますもんね、ずっと出してないと。
うんうん、そうそうそう、
うん、
だからこれ違う言い方で言うんだったらマーケットに直接触れるとかユーザーに直接触れるっていうのがとっても大事ってことね。
引きこもるのではなく、
引きこもるじゃなく、うん、すげえ泣いてんなどうした、
どうした。
まあ、経営全史って本ありますけど、
はいはい、
分厚いね、
うんうん、
まあ、経営全史読んでください。暇な人は。あ、読まなくていいや、長いから。
はい
はい、はい、まあ経営の歴史が書いてあるだけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、いい経営とはっていうことをねずっと考えてるわけですね、
うんうん、
で経営っていうのはもう時代によって世界が変わっていくとこと書いてあるわけですけど、現代社会におけるいい経営とは試行錯誤であると言ってるので、
うーん、
何のアドバイスもなってないですけどね
当たり前ですね。
いや、まあね、試行錯誤するしかないって書いてあるので、つまりね、
ああ
正解がわからない
、
っていう時代になったから、
はいはい
はい、もう出してみて反応見て出してみて反応見てってのやっていくしかないよねっていうとんでもない結論が書いてある本なんで、
そっか、まあいろいろやってきた結果
試行錯誤が最強であると。
そっかそっか。
まあね、秘密の答えを求めて買った人には絶望するような内容の本ですよ。試行錯誤かよ結局。
でもまあ大事ですよね、結果やっぱそれしかないんだ
って。結果それしかないってことね、
たどり着くわけですから。
自分もこれはね、死ぬほど実はやってて、このユーザーに触れるっていうのはね、例えばツイッターとかフェイスブックとかブログとかっていうのって、やっぱ人気のある投稿、人気のない投稿、アクセスが集まる投稿、アクセスが集まらない投稿ってあるんですよ。
はいはい。
それってもう如実にみんながのニーズが現れてるわけじゃないですか、私これに興味ないですよとかね、私これ好きですよって人がどれだけいるかっていうのは数値化されてるわけであるし、
はいはい、
あとはみんなのね、メルマガからのメールとか、コミュニティメンバーからのメールとか、みんなからの相談とかっていうふうに結局みんなに直接触れてるんで、あ、みんなこういうこと悩んでるんだな、こういうもの欲しがってるんだな、こういう企画やったらみんな喜ぶんだなっていうことを、なんとなくもう分かってるんですよね。
はいはい、
うん、だから企画は外れにくいんですよ。
そっかそっかそっか。
うん、
触れてるからこそ、
そう
見えるんですね。
大体分かるじゃん。
うん、うん、共通してくるものが
あるからね。
うん、
うん、ってことで、ビジネスを上手にやっていくには自分の感覚はね、信じないことですよ。
うんうん、
うん、これね、ジブリの鈴木プロデューサーも言ってます。自分じゃなくてみんなを信じた方がいいって。
うん、なるほど。
で、大体ね、自分を絶対視しちゃってリサーチしなかった企画とか商品っていうのは大こけするので、こういう人いっぱい見てきたので、
うん、
やめた方がいいですよってことですよ。
うん、
うん、シャネルはそれをやらなかった人。
ああ。
うん。そのね、ドーンっていきなり出して売れるかどうかみたいなことはやらない
よね。はいはいはい。
ちゃんと出してはフィードバックを得て、よくして、
うん、
っていうことを地道にやってたタイプなんで、
うんうん、
だから外れなかったってことですね、企画は。
そしたらその最初の、まあやっぱ最初はね、ろくなフィードバックが返ってこないというか、
うんうん、
批判されまくるわけですね、当然実力がない
うちは。ないうちはね、それはね、
それと、
うん、どう向き合うかね、うん、
折れないように。
いやいや、ビジネスの3段階みたいな話もねしたんですけど、このシャネルの回で
潜在意識とかですか、
潜在ニーズ、潜在ニーズ、ニーズが関係ないビジネスみたいな、
うん、
でシャネルはニーズが関係ないビジネスをやっていたりしたんですけど、
はいはい、
でもね、まずは売れる経験をしてるんですよ、やっぱり、
うん、
まずは潜在ニーズで成功してるんですよ、
うん、
そのね、貴族みたいなおっちゃんに牧場に預けられて、
うん、
みんなの帽子がダサい、使いにくいってことを見て、シャネルがね、自分で帽子作ってみんなに渡してみたら、とっても助かる、嬉しいっていうフィードバックをもらって、これはニーズがあるから帽子店を開きたいってやってるんで、
はいはいはい、
めちゃめちゃ手堅くやってるんですよ。
確か
めちゃめちゃユーザーからのフィードバックをもとにビジネスやってるんで、いきなりね、誰にも渡さないでこれ作ったら売れるんじゃないかみたいな始め方じゃないんですよ。
確かにな。
まずは無料で配ってみて、
うんうんうん、
みんなが喜んで愛用してくれるから、だったらこれビジネスとしても成功するんじゃないかってことで、うん、スタートしてるので、
うん
うん、最初から芸術家寄りじゃないんですよ。
うん、
うん、
そうですね。
最初から手堅くやってるんですよ。
あ、
しかも自分の金で店を開いてないんでね、よりより手堅いですから。
確かに。そうですね。何も背負ってないリスクを。
うん。
うん。
だから自分をね、世にさらして評価を受けない人っていうのは、フィードバック受けない人っていうのは成功しないんですよ。
うん、
うん、残念ながらね、
うん
うんうんうん、でもやっぱ人って評価されることとかフィードバックを受けることに対して恐怖を持ってる人もいるので、
うん、そうですね、
うん、なんかセミナーやるの怖いですとか、いやいやいや、やれよって
そっか、そこやんないともう始まらないですもんね。
始まらない、始まらない、うん、
怖くてもやる、
怖くてもやる、で評価を受けてダメだって言われたら改善、
うん、
修正、
うん、
それを繰り返す、
うん、
ひたすらそれだけなんですけどね。
そうですね。
まだかもかも今ね、クレーム来たら
言うんでめっちゃ悪いじゃないですか。
クレーム来たらね、反省して修正してやり方変えていかなきゃいけないわけ
だね。反省しましたよ。
反省した？
しました。
したね。
心を入れ替えた、
心を入れ替えたの。 めちゃめちゃ面白い。お、45分ぴったし、
うん、そうですね。でもありがたいですね。
そう、フィードバックしてくれる人ってありがたい、
うん、言ってもらえないのが一番困る。
うんうん、そうそう、
出した結果、
うん、
何も言われない
とかね、
うん、
建前で言ってくるとかね。
確かに、
うん、本音を言ってこないっていうような人のフィードバックっていうのはあまりね、価値がないというか、
うんうんうんうん、
本人にとっても優しくないよね。
そうですね。だからそれをもうちゃんと見極めないといけないわけですよね、
うん、いろんなフィードバックが来るから、
うん、
どのフィードバックを採用した方がいいのかっていうのは考えた方がいいです
ね、うん
うんうん、
それはどう見極めるんですかね。
あ、
いいフィードバック
、ね、鈴木プロデューサーも面白くて、なんだっけな、ゲド戦記、
はいはい、
でテルの歌だったの覚えてる？
テルの歌、あー、あの女の子、
手島葵ちゃんが歌ってたやつ、曲あるじゃん、
うんうん、
あれを全面的に打ち出して売ろうって思いついたらしいのね、
うんうん、なるほど。
でまあ売れたじゃん、ちゃんと実際、
うんうんうん、
でそれの戦略会議みたいなのがあって、
うん、
面白くて、いろんなレコード会社、ソニーミュージックとかワーナーミュージックとか有名なところの人を集めて、ジブリのスタッフでやらないの、
うんうんうん、
そういう業界の人を集めて、手島葵ちゃんを売るためには会議みたいなことをやるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
4時間ぐらいね、
はいはい、
で彼らにはメリットないのよ実は、レコーディングが、レコード会社の社員には。
そっかそっか。
し最初はみんななんか会社の建前があって本音を言わないわけよね、
うんうんうん、
でもそれじゃ役に立たないからって言って、だんだんだんだん本音で話すようになってって、
うん
いろんな意見がバーッと出て、結局何を採用するかで、まあ、悩むじゃん、
うん、
いろんなフィードバックもらったら、うん、それどうするんですか、悩まないんですかって聞かれたら、実は悩まないと、言ってて、その理由はそういうフィードバックをもらう前に自分が正解だと思ってることをメモっとくらしいんですよ。
ああ、うん、はいはいはいはいはい、はい、
でいろんなみんなからのフィードバックをもらって、自分が最初に思ってた正解とみんなのフィードバックを照らし合わせて融合させて出す、
うーん、
らしいんですよね。
でも答え合わせ的な感じで使う。
そう
ですか。
そう、逆にそうやって自分の意見とか最初思ってたことを忘れちゃうと迷うと、
うんうん、ああ流されちゃいます
ね、うん、あ、ちゃんとそこは取っといてるんですかね。
なるほどね、
うん、
はあ、はいはいはいはい、うん、うん、難しいですね。
難しい難しい。まあみんなから
最初の自分の考え書いとくじゃないですか、
うん、
それが全然また外れな場合も
まああるよね。
からね、
まあ、全然また外れな人、自分が出そうと思ってた企画とか打ち合わせ、何、商品とかまた外れだった人、そういう人はフィードバックを受ける前に勉強し直した方がいい。
そもそも。
そもそも。大きく外れてるっていうのは、それはもうね、実力不足ですわ。
うん、そうですね。反応がもう全部が全部ダメだったら、それはもうダメなんです
よ。それはもうダメ。それはもうね、お前が悪い。
うん、
うん、
そうですね。
ってことになってくるからね。で反応はね、表情とかリアクションとか見てれば、うん、わかるよ、なんとなく、
うんうん、
お世辞言ってきても、
うん
うんうん、
確かに確かに、そうですね。
だからその辺見極めてちゃんと作っていった方がいいですよという、
はいはい、
ことでございます。だからみんなね、アーティストとビジネスのバランス、
うん、
きちんととって、そのためには世に自分の商品とか自分をね、晒してフィードバック受けて、絶妙な真ん中を掴んでいきましょうということでございました。
うん、
はい、なんか質問あります？ない、ないね。愛しはたくまくんの素晴らしい音声が来ると思うので、皆さんどしどしフィードバックしてあげて。
そうですね、これも
そうそう、
これもフィードバックをいただける回なので。
そうですね、まあ、前回は何話したんだっけ、たくまくん。
ネイマールです
。ネイマールとサルトルか、その前はね。
ああ、そうですね。
話した時は話すのが早いと、緊張していると、あと途中で何言ってるか分かんないなどのフィードバックいただきましたので、
はい、
そこを踏まえた上で、
わかりました、
お話いただければ
改善します。
助かるかと思います。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。